ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東出さん、
はい、
やっていきましょう。
はい、
3月の末かな。はい、映画感想会ということで、
はい、
今日のお題はまたガンダム G のレコミスター来てますね。
はい、
ベルリ撃沈と、
はい、
それから出ましたね、アカデミー賞受賞作パラサイト、半地下の家族、はい、そして劇場版白箱、これアニメ作るアニメ、
そうですね、
僕は見たことはないですけど、それは知ってます。はい、次、これがタイトル長いな。スケアリーストーリーズ。
怖い
本。怖い本。
そこまでがタイトルですね。
はいはい。
はい、
で、最後が。
これはタイトル、僕ちょっとメモです。
メモね、ギレルさんは。
はい、
メモね。4本ね。
はい。
4本ですから、たっぷり。ガンダム G のレコンギスタ、ベルリ劇場2本目ですね、劇場版の。
はい、
ちょうどあれだの新型コロナのあれと重なった感じの、
そうですね、
ねえ、
煽り結構食ってる
打撃でしょうね、うん、マイナスはないわけないですよね、うん、僕も実際行こう思って行けてませんが、うん、どの辺、まあ、か宇宙海賊か、
まだ行ってないですね。
あ、行ってないの。デレンセン隊は、
デレンセンから死ぬとこはドハマに、
ああね、
うん、
そこ大事ですもんね。
まあ、あの、うん、宇宙行ったり地球戻ったり、宇宙行ったり地球戻ったり、
ああ大気圏
の体験ぐらい、
ああいう際のとこやったね、
はい、
面白いとこやんね、
うん、うん、とあとお母さんお父さんが出てくるあたりですね。
おとん、
あお父さんか、
あの姉ちゃんの
ね、うん、
うん、クシオン総監と
あれ案外一緒に行動してたんですよね、お父さんとお母さん、
ああゼナム長官と、
うん
うん、まあそんな感じやね。
で結局なんていうんですかね、自分らが自由に、あの子供たちが自由に動けるようにいろいろ画策してくれたんですかね、あそこで。
ああ、
っていうことを描いてるんかなって思ったんですよ。父の愛、母の愛っていうのをここら辺で描いてるのかな。でもコロッとひっくり返って、あの実はあの本当の子供じゃなかったんっていうのが先に分かる。
まあでもみなし子みたいな2人の兄弟を、
うん、
あの2人が分けしてもろたんやろ。
もらったんですって、どういうあれなんですか。あんまりこうもらうこととかに躊躇しないなんか世界なんですかね。
いやそんなことはない、躊躇しないというか、
うん、
いや、やはりあの世界でベルリのおかんとアイダの父って、高貴な人なわけですよね、はい、相当な人なわけですよ、
うん、
その相当な人がみなし子を引き取って育てるってことは、うん、相当な玉だからなんですよ、
うん、
相当なガキンチョだからあなたにってことであって、多分個人でシャッフルしてたまたまじゃないはずですよ。
そうです
か、絶対そうです。で何か曰く因縁付きの兄弟、まあ、シャアとセーラみたいな、
うん、じゃあちょっとこれ実はあれなんで、あの言われは言われないんだけど、ちょっと引き取ってもらわれへんかな。
いや、その言われもあの両親は知ってるんですよ。つまり、ね、一般庶民が、
はい、
そのいわゆる相当高貴な人の王子様と王女様をもらってしまうと、うん、その暗殺されたりとか大変なことに巻き込まれる可能性があるから、リスクを伴うんですよね、
はい、
そのベルリとアイダを引き取るってことが、はい、だからそれなりの身分保障があり、軍隊の護衛などをつけれるような高貴な身分であり、かつそれはその最悪の場合政治のカードとしても使えるよみたいな、そういうなんていうかな、徳川家康が子供の頃今川義元の人質になって、うん、その後織田信長のところに人質になるみたいなあるでしょ、
うん、
でああいうことなんちゃうかと思うね、うん、あのよほどの人、まあ、あれなんだろうというふうに僕は理解しているけどね、うん、
あとデレンセンを殺しちゃうのが 結構今回なんか見ててあベルギー引っ張ってるなっていうそれを、
うん、
っていう印象を受けましたね。
いややっぱあのデレンセン殺しちゃうのは僕はショックを受けたね見ていて、
うん
うん、
だけど結構ベルギーってその後ケロッとしてるようない
つまでも引きずっててもしょうがないっていうアニメなんだなとはつくづく思った、
うん、
あれがだからエヴァへの回答かもしれないよね。
あ
エヴァとかってあれをずっとアイデンティティとしてあの心の傷を持って一生引きこもってるんだみたいな、はい、アニメだったからそれに対する回答で、うん、いやそういうことはあるんだよ生きてるとなって、うん、でその時はもう落ち込むけど、うん、引きずってても生きていけないからねっていうメッセージのように僕は捉えたけどね、
うん、デレンセンを殺して、うん、殺しちゃって、
うん、
帰ってきて、
うん、
でベルギーゲロゲロ吐いてるんですよ。
あ
その辺がすごい描写が印象的な、う
ん、ゲロゲロ吐いてんのが増えてるカット
ですかね。ちょっとはっきりかな どれがカットが増えてるかは、うん、ちょっと僕ははっきり分からない。
いやでもあの辺がそれまでのやっぱり富のガンダムから、
うん、
そのすごく進化したなって、
うん、
登場を持ったシーンやね、うん、でそれはショックからの立ち直りの速さが僕はショックやったわけよ、
はい、
でもそのショックそれは富野さんの意図したその素早さやったと思うし、
うん、
ベルリという主人公のスーパーマンぶりっていうのはその辺からまあ感じたと、
うん、
であの両親やけどあの両親はやっぱりどこか結局この子たちはその運命というものが迎えに来てしまうんじゃないかっていう、
うん、
その予感ってしてるんじゃないのかなっていうの
かぐや姫みたいな
か、まあ、かぐや姫的な、そうそう。で、まあ、なんていうか、名もなき普通の人で終わってくれたら一番いいけど、そうもいかんのちゃうかなっていう、うん、その、歴史に名を残してしまう人物なのかなっていう、
うん、
うん、そうなると、その普通の、今までの普通の幸せみたいなのは、手放さなきゃいけない時は来るのかなっていうことを、あの二人は、あの二人のレベルぐらいだったらもう覚悟してるのかなっていうのその複雑な気持ちだからお母さんがまあもうずっと過保護にしときたいんだけどもう生かさなきゃしょうがないんじゃないかっていうような、うん、その葛藤ね、うん、それは感じたね。もう庶民レベルじゃないんだけど、
うん、
いや庶民のガンダムじゃないんだって思ったけどね、うん、なんだろうねもう富野さんは庶民向けにガンダムを実は作ってないのかもしれないなという疑いもちょっとあって、うん、なんならもう天皇家の子供とかをターゲッティングしてるとか、
うん、
まあ、世界各国のもう相当なそのサラブレッドというかそのね、うん超お金持ちの子供とか超頭いい家の子供とかに、うん、見させるために作ってる可能性もあって、
うん、
でもそういう人たちは人数は超少ないから、
はい、
マーケティング的にはターゲットになり得ないんだけど、
うん、
そこをダマくらかしてるのかなとも思うんだけどね、うんうん、だから完全な階級社会の再来というかその貧富の格差社会が来るにおいて、うん、そのもう我々こう下々に立てって言っても無理だから、
うん、
そういう支配者階層の中に啓蒙光を与えるっていう、うん、そして支配者階層から世の中を良くしてもらうっていうその啓蒙先制主義的なね、ところにシフトしているのかもしれないなっていう、
うん、
疑いはまああるんですけどね、うん、だからただそこはまだ分からないんだけど、その劇場版を見てどうでした？
うん、だからそこら辺ですね。お父さんの愛、お母さんの愛、
うん、
っていうのがここで一番語られてるから、う
ん、まあね、
言ったら
よく書かれてたね、
うん。お父さんもあれでしょ、言ったら。マチルダさんみたいな役をやってるじゃないですか。
補給
でね、しばらく。わざわざ自分が来る必要なくて。
そうそうそうそうそう。
うん、レビル将軍が あの補給部隊で来てるみたいなもんでしょ。
確かに確かに。
それをわざわざ買って出てやってるって、
まあ、娘に会いたくて来てる感じやね、はい、本当ね。うん、
それやったら僕はそんな船に乗せへんかったらいいのにって初めに。
だからそれも結局これもうずっと閉じ込めてカゴの鳥にしとけないんだこの子はっていう、
うん、
その点な添付の際じゃないけども、うんうん、でもそこも愛なんやろ。だから完全に閉じ込めて安全なところに閉じ込めとくっていう愛ではいかんっていう、
うん、
そこの立派さがあって、
はい、
その本人のあれ意思を尊重するというのは第一でって、
はい、
でも本当はそれで後悔するかもしれへんっていう心の葛藤が描かれているよね、
うん
うん、だからどう決断した方がいいのかなっていうと本当に分かんなくてっていうことでしょ。でそこが僕もテレビ版見てた時にすごくよく書かれてて、親がよく首突っ込んでくる、その割にはなあもう家に連れ戻すわけでもないっていうとことか現代風だなと思ったし、あの軍艦に乗ってる人たちの軽さとかそのね、なんか今までのガンダムとも違うし、
うん、
メカとの距離感とかも当たり前感があるじゃない。だから超ハイテクなメカをみんなが説明書見ながらちょいちょいって使って、
うん、
でなんていうかスマホみたいな使い方して、それでなんやろな、なんかこうもうメカが当たり前で、逆にメカが立たないでしょあのアニメって、
うん、
キャラ立ちそれほどしないっていうかね、わーっていう感じやな、もう当たり前にモビルスーツぐらいあんねんかみたいな感じはするけどね、うん、だから本当に道具としてこう日常の中に溶け込んでいるようないないようなモビルスーツね、うん、
だからあの歩く歩行器みたいなやつも普通に使われてる、それが正常なんやっていう
世界、ね、正常なんかね。だから怖いような飛行機みたいなもんな、なんかバンバン出てきて、なんか恐ろしいような気もするし、まあ、富野さんしきりにいろんなとこで、まあ、テクノロジーを自分でせい、まあ、いわゆる抑えるっていうか、ここまでにしとこうっていうあれを考えなあかんっていうことをずっと言ってはるけど、うん、それの回答っていうのは自分らで出さなあかんことやろうから、うん、本当にそうやな、モビルスーツって何なんやろうって、あのやっぱ今一度考えなあかんなっていうのがあのすごくあるよ、う
ん、あれあのジーレコの頃って、
うん、
あの核反応炉じゃなくて、
うん、
あのフォトンバッテリーで動いてるんですよ、
あだよ、ね、
モビルスーツは、
うんうん、
っていうことは宇宙世紀の最後の方は、
うん、
そこでなんか革命が起こってるんですよね、産業革命というか
技術
革命、
革命が起きてて、で富野さんがそうそう、それは前あの現代ビジネスのインタビューに答えてたけど、フォトンバッテリーなんで出てきたんですかって聞かれて、であのねってガンダムみたいな、まあ、ああいう世界を真剣に考えたら今のテクノロジーの延長線上では不可能だとやっぱり分かると、うん、巨大なコロニーの建設も不可能なら、モビルスーツ動かすこともいろんな軌道エレベーターも不可能だと分かると、でいくつか嘘をつかないといけない中に、そのエネルギーももう莫大なその 核融合炉とかのレベルではない、そのシンギュラリティというすごい技術的革命が起きないと無理だけど、それは ありえるだろうと、うんうん、だけど今までのガンダムとか我々の知ってる程度の科学知識の延長線上は無理だから、うん、最初に考えたのはあの水の玉だっていうね、うん、で水の玉というのはもう物理理論完全に今の理論では無理なんだけど、うん、あのまあ何ていうかな、一つの琵琶湖ぐらいの量の水か知らんけど、うん、それぐらいの水を一つのサッカーボールぐらいの大きさに閉じ込めることができる、今の物理学を超えた何らかの科学があるという前提にしないと、うん、あのいわゆるガンダムぐらいの話には追いつかないよっていうことで水の玉を出したし、フォトンバッテリーも同じやわな、その核兵器なんかよりもはるかに多くのエネルギーをあの小さいものに閉じ込めることができて、でしかもそれは核兵器や原子炉とかよりははるかに安全に使える、うんうん、乾電池ぐらいの使い方できるっていう、その前提を作ったっていうことで、うん、そのフォトンバッテリーっていうもんであの動くけど、それもはや我々の今の持ってる技術では説明の仕様は全くない SF だよね、うん、だからそういう意味ではあの突拍子もないといえば突拍子もないですよね、うん、でも例えばあのその片鱗ってジレコの前にもあって、あれが単影ガンダムよく見てると、うん、あのモビルスーツ発掘して使うけど、そのモビルスーツみんな思念だけで動かしてるんよね、
うん、
あの地球人の飛行機乗ってた程度の人が、うん、あの何にも触らずにザクとかカップルの手のひらとかに乗ってその自分の磁気を歩かせたり動かしたりしてるね。でそれで操縦レバーとかもないことはないねんけど、全く触らんでも動くね、
うん、
でかつヘッドギアとかそういうものを一切つけずに動いてんねやんか。でそれは多分それまでの時代の宇宙世紀以降の時代の超絶テクノロジーで到達できた操縦法で、いわゆるタッチパネルとか、僕らがスマホでタッチパネル、あれガラケーの時にいや触って操作は無理って思ってたけど、できるようになったやんか。あんな感じで触らんでも操縦できますみたいなものがもう単影のモビルスーツなんかには描かれてるわけ。あれジレコより前やったかな、その富野さんの中では。でそうなった時にその発掘した地球の人たちはそれに疑問を抱かないわけよね、
うん、
もうそういうもんやから、
うん、
だからそれに適応してその飛行機乗りのパイロットたちがまあ自分で思っただけで動く、でもコツはいるんやろ
う
な、
うん、
それがあの自分を握りつぶしてしまったりしないようにでっかいものやから、でっかいものを手足のように使えんねんけど、その自分の体より超巨大で超パワフルになったものを安全に使うためにはやっぱコツがいるし、それなりに疲れもするんやろうから、頭で考えるだけで動くにしても手で操縦するよりははるかに簡単でも、
うん、
なんていうかそれなりに疲れるんやろうなと思って、でもそれぐらいになったら言うたらベテランとかどうこういうことでもなくて、小学生でもセンスが良ければね、
うん、
使えるしっていうようになった時に、うん、じゃあ今度小学生が虐殺を始めるかもしれないっていう想像を多分富野はすんねん、
はい、
だから怖いよねっていう、便利な道具はいいんだけど怖いよねっていうことであって、ジーレコでもその通りだと、それは続いてると思うんです。そういう時にベルリとかアイーダっていうものがその子供ながらにそういうものを使う、でその結果はっていうようなことで言うと、まあ他にもクリムがおるやん、クリム、ラライアなどがいて、でいやこやつらはセンスはいいんだろうけれども、あの下手すれば虐殺をするかもしれないという中、じゃあどういうブレなんでストッパーはがあるんだろうというと、僕は富野さん流に言うとやっぱ一つにはモラルなんだろうなとしか言いようがない。だベルリという人間のモラルがあるでしょ、 で、アイダにもモラルがあるけど、アイダってちょっと国粋主義的じゃん、イデオロギー的だよね。ちょっとあのナショナリストなんだよね。まあその大義名分があれば殺してもいいんだっていう。で、クリムは天才軍人だけど、独特の優しさというか、もう武士道騎士道精神の延長線、まあ名残みたいなもんは感じるよね。無益な殺生まではしないけど、ただ そこまで甘くもないぞっていう感じはある。でクリムの彼女になる女もそうやし、あとラライアあんまり戦えばせえへんねんけど、ラライア最後軍艦沈めとってんけどな。でとにかく日本人にとってはさ、なんかあもう見慣れたもんや、ああいうガンダムキャラのモラルって、うん、でも明らかに多分これは南米とかアフリカとかもそのこれから出てくる海外の子供らに向けて作られているんだなっていう感じが考えると、結局伝えたいのは我々にとってはもうおなじみのモラルやけど、中国人とか外国人にとっては改めて言われないとわからないようなモラルってあるんだろうな。例えば行列に並ばないとか、マスク買い占めてもう一回行列並ぶとかね、はい、ああいうお前考えたら分からへんかっていうような、それぐらいのことは分かってくれよっていうような、お前そんな世の中悪くすんねんぞっていうようなことを、でも言われな分からんのよねっていう、言われたことない人間はっていうことで言えば、日本的モラルを輸出する、
うん、
パッケージとしてジーレコとかガンダムが使えるんじゃないかっていうふうには僕は理解できるかなと思っているし、うん、なんか希望を持てるかなって思うけどね。どう思う？
うん、
うん、
あ、それちょっと思い出したんですけど、
うん、
片渕素直の、
うん、
ちょっと最近出たインタビュー、
うん、ああ、なんか物議をかましてる？
かもしてるんです
か？かもしてない。
いや、僕もそこ物議まではあれなんですけど、
うん、
日本のジャパニメーションって言われるもんが、
うん、
海外行ったらもう一定の評価を受けてて、うん、うわすごいねって言われるけど、
うん、
絶対賞が取れへん、
はい、
あ、またジャパニメーションですね、はいっていう感じで流されちゃう、そこら辺に行くと、うん、っていうのがもう対応、もうジャパニメーションがジャンルになっちゃってて、
うん、
多様化してない、
うん、
だから本当のアニメーションではないみたいな、うん、そういうふうなことを、これじゃあいかんっていう、子供にそろそろアニメ
を返さない。なんか僕が、そうそう、昨日いくつかそれに実なんか取り上げたツイートが流れてきて、
はい、な
んかこの外国かぶれがとかね、
うん、
そのなんかその海外のフランスのショーとかを金閣玉城のごとくありがたがるこの左翼主義者メガみたいな、まあ、ナショナリストが吠えとるなって感じはあってんけど、まあ当然誤解を生じるよねインタビューっていう感じで、まあ僕も例えばジブリとかがフランスのショーとかよく撮っとったんや、カンヌとかな、ああいうのだってもちろんこう恣意的な賞でさ、
うん、
国の、うん、策略なんかもあるわけよ。アメリカのアカデミーとかに対抗して、うん、じゃあヨーロッパはヨーロッパ主義なんだっていう、うん、アメリカなんかダメなんだ、ヨーロッパなんだっていうことで、うん、いろんなベルリン映画祭とかなんかいろいろあるわけや、うん、ところがそれはそれで彼らは白人至上主義で、
うん、
もう一回植民地を広げたいんだみたいなことで言うと、残酷な連中であることには変わりがなくて、それでじゃあフランスがいいんだ、アメリカはダメだけどフランスなんだっていう、そのジブリ的なものに反発は感じますよ、僕もね感じますけど、多分そうじゃなくて、その今の片渕さんとかが富野さん多分言いたいのは、世界的視野を持ってくれよって。で日本はすぐ島国に来るんだけど、日本のアニメって日本人だけでわちゃわちゃ楽しいニコニコ動画みたいになってないかっていうね、継承ですよね、多分ね。で、なんか、まあ、地球全部をまるっと見た時の日本のアニメが、まあ、なんか、非常に、近親交配、交雑的な、近親交配的な、その、なんていうか、パッと見た時、そう、なんか、ビデオ屋で、なんか、 狭い棚に1個だけジャンルがポンって浮いてるじゃんってあるやん、うん、なんか知らんけどホラーかなんか知らんけど
ホラー
あります、ね、そうそう、で他のジャンルと噛み合わへんのか知らんけど、うん、そこんだけポコンってなんかヤクザもんかなんか知らんけど、うん、あ、 なんかあんねん、あんねんな、はい、でまあでもそれはそれで面白みあるけど、うん、なんかもうその評価基準から外されてしまって、うん、だからオリンピックの種目にならへんみたいな、うん、あるよね。ちなみに俺オリンピックの種目で大反対してるのはあの見せるだけの空手っていうのがあって、あれはもうあれは最悪やと思う。あれがオリンピック競技選ばれてる時点でって思うけど、まあシンクロとかもそうやもんな、見せるだけやもんな。でも格闘技で見せるだけっていうのは最悪で、あんなも宝塚以下やなと思うんだけど、あの一方でちゃんと殴り合う空手もオリンピックの方にあんのよ。でこっちは OK やけど、あの見せるだけの空手は、うん、あれで何点とか金メダルとか何の意味もないから即刻やめてほしいんやんか、うん、でああいう見せかけだけの、あの武道をやってる女の子が、ま、夜道で襲われてレイプされたらもう知らんぞやないけど、うん、何の役にも立たへんやんけっていうことになるぞっていう、その護身術をやっぱりね、あの形骸化させてはいけないよ。自分で自分の身を守るっていうのは女の子だけではなくね、少年から少女からみんなそうなんだけど、おっさんでも必要なことであって、それはねどこまでも地味でいいんですよ。どこまでも地味だしね、見せるもんじゃないの。あの技って見られた時点で敵方に蹴取られるから、それは見られたらダメなのよ。だからね、あれは大反対です。はい。で、話を戻しますと、次の映画行きましょうか。はい、何でしたっけ。
来てます。ちょっと順番変えていいですか。
いいっすよ。
あの、ちょっと、最後になると、めんどくさそうになるんで。
あ、はいはい。
あの、スケアリーストーリーです。
はいはいはい。
これさっき
知らんわ。これめんどくさそうなの。
めんどくさそうっていうか、はい、突っ込まれそう。
怒られそうなの。はい、スケアリーストーリーズって。全然知らんで、
あの僕も知らないんですが、ギレルモ・デルトロって監督知ってます？
聞いたことあるよ。
あのパシリック・リムとか、
はいはいはいはい、
監督です。
あ、楽しい。
すっごい日本かぶれの、
あ、はい、日本かぶれでロボットアニメ調の俺怒りそうな感じ出てきたな、はい、もう、
はい、怪
獣子供向けの、はい、あのアホのアホの映画監督か、アホの映画ば
っかり作るのか。このまあでもあのちゃんとしたあのシェイプオブウォーターズとかあの、うん、ちゃんとした映画も。
でも怖い本って副題ってことはホラーなの？
ホラーです、
うん、いいじゃん。
あの、まあ、スケアリーっていう言葉が、うん、恐ろしいとか怖いっていう意味。
あ、はいはいはい、あ怖い話っていうこと
だ、うん、で、まあ、これもあのギレルモ・デルトロがあの監督したんじゃなくて制作なんで、うん、企画を作ったけどちょっとあの他の監督に撮ってもらったみたいな。
世にも奇妙な物語的な、
まあそういう話ですね。
はいはいはい、
でストーリー的には
怒るとこどこにあんの？
そうストーリー的にはね、
はいはい、
あのまあ仲いい、はい、あの少年少女たちが行ってるんですけど、
はいはいはい、
それがあのちょっとお化け屋敷に、
はいはい、
お化け屋敷というかあの廃墟になってるところを、
はいはい、
探検に行こうということになって、はいはい、行ってで地下室で、うん、あの一冊の本を見つけるんですよ、はいはい、でその本を持ち帰るんですけど、
はい、
その本というかそれ日記みたいなもんですね、
はいはい、
でそれが家帰って、うん、なんかあの見てたら、うん、勝手にこう文章が書かれていくんですよ。
怖いね怖いね。
血です
ごい。で血で、
はい、
やばい本や、
うん、でで、その話に沿って書かれた話に沿って友達が死んでいくん。
やだね。
で、それが死んでいくのが一つあの怖いお話です。それぞれが独立した、
うんうん。
で、それとその本をどうするかっていうのが大元のストーリーになります。
はあ、デスノート。
まあそういう感じですね。うん、で、あの、まあ、後半の方その本を処分しようとするんやけど、燃やしても燃えへん。
うん、
で、なんかあのそこへ返しに行っても勝手に返ってきているって本が。
嫌な本
でどんどん話は書き加えられて、うん、それに沿ってあの知り合いがなんか死んだり、うん、行方不明になったり、
うん、
するっていうお話なんですけど、うん、で後半の方その本をだからどうするかっていう、うん、じゃあその本を書いたもともと持ち主を調べて、うんうん、であのその子のなんか恨みみたいなのを晴らしてあげたら、うん、あの正常になるんじゃないかっていう、うん、そこら辺ってまたあのデルトロさん好きなのかリングやなこれはっていう感じが受けましたね、うんうん、であとねあのこれもともと児童文学らしいんですよ、うん、怖いお話の連作みたいな感じで、うんうん、それを一本にまとめたみたいな、うん、でそれなのにで時代設定を1968年、うん、ニクソン大統領があの大統領やってた頃のお話にしてて、うん、でベトナム戦争をちょっと絡めてるんですよ、うん、でこいつはこれをちょっと書きたかった入れたかったんやなっていうこいつっていうかあのデルトロさんはんであのっていうのがまず最初にあの最初に死ぬ友達が、うん、まあいじめっ子なんですけどね、はい、その子は、はい、あの俺あのベトナム戦争行って、うん、志願しベトナム戦争行くのに志願してきたんだとかっていう、はい、なんていうんですかね、はい、ちょっと
生き
と
って
生きてるやつが最初に死ぬんですけど、うん、で最後まで
ネタバレやでそれも
はい、うん、でこれネタバレですけど、うんうん、最後まで生き残るのが子が
いいね笑ってるみたいな
であのそのベトナム戦争の招集令状が来たのに、うん、あの逃げたやつが最後まで生き残るんですよ、うん、
あはいはいはいあ徴兵忌避な
はい
徴兵した人を正当化してるいかない
まあ、
ね、あのヒッピーみたいなな、
まあ、ヒッピーではないですけどでそういうのでああやっぱり戦争反対かでもそう言いながら最後あの事件が解決したことによって、うん、あのまあ少年たちって大概旅立つじゃないですか、うん、旅立つというか成長するじゃないですか、うん、でそれであのやっぱり俺あの逃げるのはあかんと思うから、うん、ちゃんとベトナム戦争行くわうん、言っちゃうんですよ、うんうん、ここ言っちゃうのかな反戦争は反対なのかなどっちなのかなって思っちゃったんですけど、
ね、なるほどね、
はい
うん、なそのメッセージ性があるのかないのか
そうですね
取ってつけたものなのかもしれないし、
うんうん、で思ったんですけど、うん、このギレルモ・デルトロっていう、うん、この監督が監督やってたらいいんですけど、うん、監督してないんですよね制作だけやってて、
うん、
好きなのに、
うん、
でなんか俺なこの企画温めててあんねんけど、うん、ちょっと忙しいしなんかお前よかったらやってくれへんかって他の監督に振る、
うん、
でその監督もうーんあんたのあのあんたのじゃないです先輩のあのその萌えとか、うん、オタクっていうのはちょっと僕は理解できへんけどでも監督しろって言われた以上は精一杯務めさせてもらいますわみたいな、うん、そういう感じで作った映画じゃないかなっていう気がしたんですけどね、
うん、
でそれ大概失敗してるんですよこの人の制作に回った方の映画っていうの
は、うん、そうや
ん
な、うん、
あだからそこら辺のノギがでまたこのデルトロさんのあのなんていうんですかねその
じゃあ作った監督の名前は言わんでそのギレルモ・デルトロってバックにおるやつの名前だけ言うってことは結局そのなんていうの師匠の名前で弟子があの少し箔をつけてるって感じやな
そうまあそういうのもあると、まあ、確かにこの監督もね僕前見たあのトロールハンターっていう映画の監督なんでその映画はすごい良かったんであのそれはそれで面白
い。そういう二段重ねって言え、いらんくない？二段重ねってさ。
そうですね。うん、なんか、こう、思ってることが曲解されてしまうんじゃないかなっていう。
分からんけど、
うん、
やっぱり作家性っていう点では、偉かろうと偉くなかろうと、やっぱりその、うん、何人もの顔が見えない方がいいよなというのはない、
うん、そうですね。
うん、
一人で、もうこれやりたいから監督としても作ったんやし、うんうん、あの資金繰りも 頑張って
見る方としてもそうやなと思って、
うん、
庵野秀明がバックにいるとか、うん、押井守がバックにいて別のやつ作らすとかってあんまり良くないやん。お前押しお前が作れやって思ったりするやん、
うんう
ん、だからねえ、
まあその押井守ミスもそうですけど、うん、なんかちょっと変な方向に行っちゃうところをあの違う監督がすることによって、うん、あの一般にもちゃんと行ける作品になっちゃうんですけど、
おもろないってやつ
か、うん、そこをこれ裏目に出ちゃってるってい
うか、それをすれば、うん、ぬるま湯になるやん。
そうです、
埋めることやん。お湯と水でやってるようなもんやん、はい、だからそれ行き過ぎちゃうところがあって、行き過ぎちゃうのが作家性だから、
はい、
だからそれが嫌なら最初から違う監督でやればいいんであって、
初めから
普通の凡庸な監督に作らせればいいんであって、ね、そうしたら凡庸な作品になりますよ、うん、でそういうなんか極端な天才肌の人が作ればそれ当然そうなるし、
うん
うん、で見る側はそれを選んでいくわけでしょ、うん、その監督のネームで、
うん、
凡庸なのが好きだったら凡庸な監督のばかり追っかければいいんだしさ、福井春敏とかなんかまさにそうだよね。まあ、あれ監督しないけど、あの人の作る作品ってさ、いつも不完全燃焼もあるけどさ、
そのうち監督するでしょ
う、うん、監督してもいいけどさ、一緒だよ。で不完全燃焼を結構さ、福井ファンは多分リアルとか言うんだよ、
うん、
で大人なとかさ、その現実味があるって言うけどさ、うん、あの僕らからすると思い切りが悪いだけに見えるっていうやつで、うん、でも今現状実際人気ありはるからね、あの人だから世の中的にはああいうのでちょうどいいんだと、うん、あのなんであまり極端なこと言うと嘘くさく感じるので、ほどほどのところで喧嘩するぞするぞせえへんのかいみたいな、終わりの方がいいんだっていう、なんか視聴者もぬるくなってるよなっていう、コツだよね。なんかえらいひどいことは起こるぞ起こるぞ、いや起こらへんでよかったねっていうのって実際そうじゃないやん、この新型コロナでも、はい、どんどん悪い方向に行ってるかなっていう、はい、うん、だから事実は小説よりきなりっていうけど、本当に福井春敏的ないわゆる小説って凡庸なのよね、内容が、
うん、
でその事実はそんなもんだからとか思ってさ、その小説があんまり無茶するとバカに思われるからとか思ってさ、ほどほどのところでなんかあれするやんか、うん、なんか引き分けみたいなことが多いやんか、うん、だからそういうのな、そういうので行くから多分上がんねんで、日本侵略侵略される侵略される、やらされんでよかったねっていつもそうなるやん、
はいはい、
でもそんなん言ってたらほんまに侵略されて日本終わったねって、事実は小説よりきなりでそうなんねんてっていう、うん、だからそんなぬるい映画なんか何の価値もないんやでと僕は思うけどな、
うん、でもこの作品のなんていうんですかね、怪物とかそんなんは結構こう気持ち悪くて、それはそれで見る価値はあると思います。
あ、そう、
はい、
まあホラーやからね、
ホラーですからね、
うん、うん、そんなに怒るポイントなかったよ。まあ、順番変えて他のにあると思うわ。
はい。はい、
君、
白箱行きましょうか。
あ、劇場版白箱。
はい。
残念ながら僕見てないのよ。白箱って全然。
まあ、アニメを作るアニメで、
うん、
まあ、テレビ版も、
うん、
まあ、24本なんですけど、前半がオリジナル作品を作るっていうお話、うん、
僕アニメを作るアニメ大好きよ、
うん、
今 NHK でやってる映像検定を出すのは日曜の夜中にやってて、
はい、
まあ見事に見逃すね毎日毎週見よう思って見逃すね、
はい、
あれは困ったね、はい、何週も見
れた、ね、あの時間ですよ、
ね、あの時間は困るわ。
もうちょっと早い時間にするとか、もうちょっと違う曜日にするとか、
ね、なんかね、
うん、
俺別に曜日は関係ない生活を送ってるつもりやけど、日曜の夜中って本当にない時間というか、
はい、
月曜の早い時間っていう、はい、だからあれ月曜の12時50分とかやったら見ると思うね、
全然ね、
なんか、うん、なんか今までもあったやん、月曜の夜中とか、うん、土曜木曜の夜中なんて、うん、日曜の夜中ってなんか、うん、あかん、
意識が飛ぶ、
うん、
寝てるわけないねゲームしてんのけどな、
うん、あの白箱っていうのはだからあのオリジナル作品を作るんですけど、
はいはい、
でそこでオリジナル作品を作るのであのこうなんていう作画の人とかがあのこう葛藤するお話なんですよね、
うん、
で、その後半部分が原作付きのお話を作るんですよ、
はいはい、
でそこで今度ぶつかるのが あの原作
あ葛藤があるんだ
原作の人との意見の差なんですけど実はその間にもっと壁があって、うん
はい、
あの出版社の編集さん
出ました
でそれがちゃんと原作者の意図を伝えていない、うん
はいはいはい、
でとんでもない方向になっている 、
はいはいはい、
で原作者もそれで怒る
ミスリードしてな、
はい、でそういうで最後はあの原作者とあの直接監督があって、はいはい、あの意気投合して、はいはいじゃあこの線でいきましょうみたいな話に
無駄な尺があるなそれはほんまに、うん、
っていうお話なんですよ
あいいじゃない
で3作目になると、うん、3作目というか、まあ、劇場版ですね、うんまあ、劇場版なんで劇場版を作ろうという、
うん、
でそこでテレビ版でもうむっちゃうまくいってるから、
うん、
なんか結構バラ色
うん、
バラ色ではないですけど忙しいですけど、
うんうん、
なんかみんなやりがいがあってっていう状況になってると思うんですけど、うんうん、そうじゃなくて、
うん、
あのもう次の作品を実は作りかけたんやけどあの制作の方の会社がなんかもうそれやめてくれみたいになってこれ企画もう中止ですってみんなもりもりに乗り上がってたのが、うんうん、あの盛り下がってしまうっていうことになって、
はいはい、
でそっからもうみんなもう会社辞める人も出てくるわ、
うん、
あの独立する人も出てくるわ、
うん、悲しい物語になるんやろ、
うん、でもうなんかみんな泥、
うん、
なんか
やさぐれていくな
行くというお話なんですけど、うん
ね、
でその中で、
うん、
あの劇場版の作品をオリジナル劇場版を作ろうっていう、
うん、
で主人公はそれをだそういう状況を誰かしたいから、
うん、
あの受けるんですよ、
うん
でそれでみんなで頑張って作っていくんですけど、うん、ここであのまた問題がちょっと発生するのが、
うん、
あの元々が元請けとしてやっててその下請けにさせて作らせようとしてたのが企画家ポシャったんが、
うん、
あの元請けのやつが、
うん、
俺にもその権利があるから、
うん、
金よこせみたいなことを言ってくるんです、
うんうん
でなんならもうこの企画はもうあかんようにしたるん
だ、
うん、そういうんでそこでまたこうその人と
どこまでもリアルやな、
はい、
見ててストレスしかたまらん感じやない
やでもいいんですよむっちゃ
はい
でそれがうまく、まあ、解決して話し合い
でえちょっと待って一本の映画にそんだけ入ってんの、
はい、
すごい
あのあれですよテレビ版はないですよ
あ
劇場版のとこからですよ
あはいはいはいテレビ版のあれ焼き直しではないんだ
はい
ちゃんと劇場版はその続きなるほどその今言
う
た3部作の3本目のとこが劇場版、
はい、
あじゃあもうまさに現実とリンクしてあ現実というかアニメの中のあれとリンクして
そうです、
うん、
で今回やっぱりあのね絵を描くとことかが全然ないんですよ、
うん、
お話としてもうそれは前にやっちゃってるから、
うん、から
しない
テレビでやってるから、
うん、でそこら辺がもうなんていうんですかね普通の僕らの会社とか企業とかの
大人の駆け引き、
うん、企業とかのあのなんていうんですかねあのこう現場とまっきり同じようにリンクするんですよ、
うん、
同じようにあこういう悩みある、うん、こういう悩みある、うん、で若いやつは若いやつなりに、うん、こんな悩みがある、うん、独立したやつは独立したやつでこんな悩みがあるみたいなそんなんをやってて今度アニメを作ってる話なんですけど会社のそれぞれの立場の人たち のこう悩みみたいなとすごいこうリンクするというかそういう話になってます
ほんまそれで火つけられたりなありえるもんだからアニメの国やからこそできたアニメ作りの苦悩を描いた、うん
はい、
なあほんと大工さんが神社建てるの大変なの全部映画化してもいいやろし、はい、そういうまさにこう
そういう仕事に就こうと思ってる人にもいいし、
はい、
外国でアニメをねやっていこうっていう人たちにもいいし、あのもう教材やねそれ、
はい、
ね、
で最これむっちゃネタバレになるんですけど、
はいはい、
もう最後、うん、あのその封切りの3週間前に劇場版できる、
はい、
出来上がるんですよ、
はい、
映画の中でね、
はい、
でそれをこう試写でみんなで見て、ほいで、ああよかったねできてって言って、うん、いい話やねって言って終わるんですけど、監督がちょっとうんっていう顔をするんですよ。で主人公がそれを見て、どういうことですかみたいな。最後がちょっともう一つ納得いかへんねみたいに言うんですよ、監督が。でもっぺん会議で集めるんですよ。でこれでもちゃんとして劇場版できてて、
うん、
でもうこれで上映できる、
うん、
でもちょっと引っかかる部分があるんや、
うん、あると、
うん、いやもう監督までそこまで言わないんですよ、みんなどう思うみたいな。いや監督がこれで
みんな気づかへんのかって、
いや気づかへんのじゃなくて、うすうすは気がついてるけど、
うん、
それを言っちゃうと、
うん、
こっから地獄が待っている。
全部作り直しみたいな。
全部じゃないんですけど、部分を。
でも地獄なんやろ。
はい。もう3週間しかないですから。
うん、
上映まで、
うん。
で、そこでもう完成はできてるし、
うん、
あの、劇場に上げて、
うん、
おかしくない作品が出来上がってる。
うん、
でも、どう思う、うん、
どう思うって、お前ら、俺が言わな分からんかって
言う。分からんかっていう、そういうことじゃないですよ。監督は遠慮してるんですよ。
うん、
もう
じゃあどう思って聞くなや。
いや、どう思うじゃなくて。
みんな集め
よう。あの、悩んでるみたいな。
言えや、正直に。
うん。
で、よっぽど悩んでるんやろ、
それ。うん、監督がね。で、そこで、あの、監督が思ってる通りにします。作りな、あの、やり直す。やったらやり直します、みたいに言って。じゃあやりましょうって言って、
うん、
で最後にそこのシーンが流れるんですよ、
うん、
で、あ、いい感じにちょうど、
うん、
あの本来はこうみんな、
うん、
あの全員が逃げるんですけど、
うん、
あの敵に追われて、
うん、
でこっからあの自由になるみたいな話なんやけど、
うんうん、
そこで主人公たちだけがそこに残って、
うん、
で敵を抑える、
うん、
であの仲間で逃げるみたいな、うん、あのオルフェンズみたいな感じになるんですけど、
何それ
というお話で、そこで盛り上がりがあるって、でも俺たちかって絶対にここで犬死にするわけじゃない、
うん、
あの敵の戦艦の一隻も盗んで、
うん、
あの助かるんやって言って、
うん、
でも死んじゃうやろなっていう感じの終わり方
だから、それ、ね、全部を書き直さなあかんことやったわけではない
ないんです、そこの部分です。でもさ、多分そこの戦いの場面とか作画とかすごい大変やと思います。
まあまあな、
はい、
3週間しかないし、
はい、
うん、でもそれって監督さんもうちょっと早から決めといてってい
や出来上がってラッシュを見たことによって、
ああそうだ、ね、
思う。
でもみんなで逃げるか踏みとどまって戦うか大きな差やで、
うん、
それのもうちょっと早からあの予定に入れといてくれんと
困ります
よ、ね、困りますよ。
でもそれまあ見てたら、うん、そこでの会議の葛藤、
うん、
で監督の葛藤っていうのもすごく、
うん、ただ俺あんまりそこには残念ながらか、うん、グッと来ないな。つまり踏みとどまって戦うの戦わないのっていうのはもう昔のヒロイズムであって、
うん、
戦争好きの、あの好きな話であって、
うん、
みんなで逃げることも勇気がいるから、
そうです。
で、それにはその相手のあれをくじくためのいろんなブービートラップ仕掛けるとか、やりこ弱いくつか工夫は増やすとしても、はい、でもっとはね、やっぱり最後の最後ここでこれしたらいかんっていうような、例えばシンゴジラの終わり方とか、うん、なんていうか、だからシンゴジラで言うたら最後の最後、あ、この放射能半減期短いです、
うん、
東京にこれで住めますねとか、東京の復興にも目処が立つなっていうセリフ、うん、あれが最悪で、なんていうか放射能の半減期短かったら宴会っていう感じと、
あとゴジラ凍ってたらお前ら平気で東京住めんのかいっていうことや、問題解決には一切なってない、まあ核兵器がまた再起動した、ゴジラ再起動した核兵器飛んでくる問題とかも全部忘れたように、放射能の半減期が短いというだけで一応ゴジラも凍ってるし、今までとほぼ同じ東京の生活が戻りましたみたいなねことは絶対ないだろうって、お前らなんでそこでいい方に転がそうとしたっていうようなとか、あとあれ、ゼータガンダム新約ゼータの、カミーユが、精神ポカーンにならなかったっていう、うん、あれは富野さんの大失敗やと思ってて、僕最近ツイッターにそれをその書いたら、うん、結構意外と賛同者が声を上げてくれたんだね。で、それって、多分ゼータガンダムの劇場版が出てすぐは、タブーっていうか誰も言えなかったんだけど、うすうす、だから10人に1人とかは思ってんのよ。10人に9人がね、100人の99人じゃないですね。10人に9人ぐらいが、所詮10人に9人ぐらいが、ああ、新約ゼータええわーって言うね、君みたいにね。
いや、僕はでも、あのテレビの方が好きでした
よ。ああ、そう、よかった。いや、君は10人の1人だ。でね、10人に1人もいれば相当な勢力なんだけど、10人に1人ぐらいが、いやいや、それはないだろうっていうふうに思ったし、あのカミーユって別に、あれで終わってないから、ダブルゼータでずっと、あの植物人間の状態の時、ずっと、ファーが看護してくれて、ジュドーたちも助けてくれて、それがダブルゼータの最後の辺で、なんか、むっくり起き上がって、一回ジュドーを助けんのかな？あ、なんかテレパシーみたいなんで、ジュドーに、あ、危ないとか教えてくれて、ジュドーを助けたりする。で、そのダブルゼータガンダムの最終回で、ほとんどの人は、まあ、はっきり言って不幸になるし、ジュドーたちも、木星なんとか船団に、その、白っ子のおった船団に入れられて、何にもええことないねんけど。
あれ、入れられたんですか？僕は、志願したんやと思った。
志願したんやけど、結局他に行く当てがなかったわけやん。ジュド
ー、
やることがなかったわけやん。そして、生きてた、よかったっていう妹とも念願の一緒の生活はできず、そして、ジュドーっていうのは女性に対する不能者なので、結局妹以外には何も性欲を感じないお兄さんなので、結局、彼女もできず、全く女の子に触れ合うことなく、ルール化という、これ当て馬のような女がセットになっていったんで、みんなルール化と結婚したんだろうと思うけど、大間違いで、ジュドーって誰にも興奮しないの、女性。だからそれはハマンカーンとかの誘惑に負けなかったんだけどね。で、チンピクの全くない主人公が、そのルール化と一緒に行ったけど、ルール化はジュドーとこれで一緒になるかもとか思う。胸ときめかしてたかしら。だけど、ルール化は、ジュドーは全くチンピクがない人やって、まあ、船の途中でな、木星に着く前に気づいてな、で、まあ、他のいい男と付き合ったと思うけど、ジュドーは、残念ながら、富野の描いた主人公の中で唯一と言っていいほどの不能者で、性的不能者で、もう何にも興奮しないんで、多分、かわいそうやけど、幸福にならないキャラなのね。うん、いいやつなんだけどね、うん、で良すぎる人間ってやっぱり悲しいよねっていうのもある中よ、スケベ心があってファーのおっぱい覗こうと仲良したあのカミーユがよ、うん、最後ダブルゼータの最後の最後に、その起き上がれて走り回れるまでになって海岸線をファーと一緒に走り回って、そしてそのファーを抱き上げてぐるぐる回転して、それでバタッと砂浜に倒れると。でその時のそのカミーユが言語を喋れるぐらいまでに回復したかどうかは分からないの、音が入ってない、音楽しか入ってないか、はい、だけどあ、ここまで回復したらカミーユセックスぐらいはできるなっていうのが分かる程度に終わるね。だからこれはゼータガンダムの最終回、
はい、
ダブルゼータの最終回、はい、でいや長かっただよねって、100話かかったよねっていう、うん、そのあれやけど、でもカミーユっていうのはアムロと違ってもう不良少年やったし、もうその何ていうのかな、乱暴なガキンチョやった、シャアもいきなり殴るし、うん、で人もいっぱい殺すしと、そういう意味で言うとアムロよりもその業が深くてね、うん、その 簡単にハッピーエンド良かったねでは済まされないよ、うん、あの50話分あのシロッコに持っていかれちゃうのは当然の懲役刑なのよね、うん、でその懲役刑が進んであのまだ後遺症残ってるけど、うん、ファーと一緒に幼なじみと一緒に一緒になれましたっていうもう最高のエンディングがあるわけや、うん、でそれを否定するのはねって富野さんって自分で自分の作品否定するのはやっぱ良くないよって、うん、僕は思った、うん、でそういうことやねその作り手がうろたえて手心を加えるっていうのはそういうことやね、うん、でガンダムの中にもそんなのあるけどその普通の作品でも最後ちょっとラディカルに振るかマイルドにするかっていうのは必ず誰もが悩むんじゃないかな、うん、その選択権を握っている人間が、うん、で7割8割もっとかな9割の人間がやっぱマイルドに逃げてしまうっていうのが多分多くある、そういう意味で言うとラディカルのまま終わったなっていうのはすごいよそういう作品ってたまにしかないけど、うん、シン・ゴジラのアニメ版とかは見てないんだけどラディカルなものはラディカルで終わってくれないとっていうのもあって本当にねそのまあその踏みとどまって戦うかどうかっていうのはねまあ一つの例え話なんだろうけどももっと重要なところにね
それ
気づいてほしいよね。
そこがメインじゃなくてそこでそれをするかどうかもう一度そこでかけてそこを作り直すかどうかっていうのを悩むっていうところが大事
なだから気に分かってない悩むだけの、そこだけは理屈が通ってないといけないの、うん、その労力をかけて作り直すっていうのは別に作り直さなくてもいいものだったら黙っときゃいいのよ、うん、その踏みとどまって戦うか程度だったら、うん、別にみんなで逃げたって悪くないんだから、うんうん、だけれどもみんなで逃げて死ぬかみんなで逃げて生きるかの違い2つの選択肢があるとしたらこれは悩むべきとこだよね、うん、やっぱり死んだっていうふうにしたいねんって監督は思ってたら、うん、それは会議にかけるべきだよね、うん、でいやみんななんとか助かったよかったね、うん、ではないねん結局逃げたけど死んでねんっていうふうにそういう鬱なもんが作りたいねんっていう監督がいたら、うん、分かりました監督殺しましょうって全員殺しましょうってみんなで泣きながらみんなが死ぬシーンを書き直したらええねん、うん、でだけどそこで悩んでるわけじゃないやん、うんうん、結局みんなは逃げれるねん、うん、その主人公たちは死ぬかもしれへんけど、うん、っていう、まあ、そこで悩んだはんねんね で、うん、でも踏みとどまって戦うっていうのは一種自己犠牲の精神を入れるか入れないかやろ、うん、だから自己犠牲の精神入れるか入れないかでいうと、うんうん昭和の発想やな。
自己犠牲と、なんていうんですかね、そこで、うん、だもう一回手を加えることによって、リスクを背負う、そこをどうするか決断するっていうのが。
リスクだろ、その死ぬかもしれない。
いや、じゃない、ね、作品が公開日にできるかどうか。
ああ、できませんでしたってなるかもしれない、
うんうん。で、そこの判断が。
まあそれはそうやね。
そこを悩むとこが僕は見せたかったんやという、うん。
だからどうでもいいことで悩んでたらやっぱりそれは、うん、ダメなのよ、うん。そのリスクっていうかコストをねかけるっていう場合に、いや我慢できるんだったら別にいいんだよっていうそこまでリスクを犯さないでっていうことだけど、そのなやばいっていうやばいけどやらないといけないんだっていうのは。うんそれ作品性がゴロッと変わるぐらい違うっていう、うん、その重要性が必要なわけで、うんそこまで変わらないことだなと僕は思ったその踏みとどまって戦うかどうかっていうのは、うん、まあ胸焼きポイントが入る1個増えるかどうかの違いでしかないなと僕は思ったんだけど ね、ま
あ、最後にもう一つ盛り上がりがかけるなという、
そうそうそう、うん、だからそれは面白ポイントは1個増えんねんけど、はい、作品のそのなんていうかな心臓というか、うん、もうオセロでいうと黒と白ぐらいの違いがつく場合っていうのがあるね、うん、でそれはもう本当に巻き戻しでも書き直さなあかんぞっていうことってあんねん、
うん、
世の中には。だから例えばこれも思い出、ガンダムでは思い出すけど、 V ガンダムの最後であのカテジナを、シャクティが放り出すわけです、うん、目が見えなくなってるのに、うん、であれが僕は取り返しがつかない V ガンダムの失敗部分であると僕は思っていて、うん、それはその次の年からエヴァンゲリオンが猛威を振るんですけど、本当はあれ病気みたいなもんで、もう鬱の時代を開いたと言えるんですよね、富野さんが。でいやあれはしょうがないんだ、勝手な悪いんだからってみんな言うでしょうけど、言うでしょうけど、それを許すという偉さをシャクティに付加しなければ、そしてウッソや他のその少年たちも、まあ、殺し殺されお互い様だよねっていうところで、カテジナをもう目も見えないんだしね、農作業の手伝いでもさせながらね、一緒に暮らしていく、過去のことはもう水に流してて、できなければあのひどいゲリラ戦争内戦というものを描いた意味がない。ボスニア、ヘルツェゴビナ、ユーゴスラビアがねモデルなんですけど、 V ガンダム今あそれ3つに分かれて殺し合いしてたユーゴスラビアは今1つになってるんですよ。でそこでインタビューすると、過去は過去って、もう昔は殺し合ってた人たちは同じ学校とか行ってるんだけど、過去は過去って言わないともう生きていけないって彼らは言うんですよね。で過去にこんなことがあったよねっていうことは、まあ、勉強としては知るけれども、深く考えていくとまた殺し合いになるから、割り切らないとしょうがないって言うんだよね、現地のリアルでもそれ言うんだよ。だからあのカテジナが敵になったからオデロ殺したからとか言うけど、オデロだって勝手に突っ込んでて蹴られて死んでるんだし、カテジナは任務でそのいろんな人を殺したりもしてるけれども、私利私欲でやってませんよ。一見そういう風に見えるシーンはいっぱいありましたけど、それはなんかおかしくなってるんですよ、そういう戦場のハイテンションみたいなんでね、
強化人間の。
そうですよ。でウッソのお母が死んだ時だってゴズワールっていうやつに、そう人質作戦はよせっつって何回も止めてるんですよ、カテジナは。もう僕これ動画にしてあげないといけないな、カテジナの魔女裁判の名誉回復さ、はい、法廷やらないといけないけど、でそういうカテジナを、まあサムゾラに放り出したシャクティと、もう一つあった選択肢が、まあ、迎え入れて温かいスープをご馳走したシャクティとウッソっていうのがあったとしたら、僕は後者の方が良かったと思う。でも取り返しはつかないし、もう今更書き直しても歴史は変わらない、うん、もうあれが V ガンダムの良さだし、あの絶望的なエンディングと翌年から始まるエヴァンゲリオンブームなんですよ、続いてるわけです。
例えば V ガンダムの劇場版ができたとして、うん、そこがそういうふうに直ってたら
ダメだよね。だって、うん、どっちも嘘になるんだどっちも嘘になるんだよねで、だからゼータが悲しいのは、今どっちも嘘みたいになってしまうっていう、うん、でもパラレル平行宇宙を認めればいいじゃないっていう話になると、うん、そうなんだよって、そうすると平行宇宙を認めると何でもありなんだよっていう話になって、そう全部嘘っていう、全部本当で全部嘘ってなるから、僕はそれはやりたくないけど、僕は極力書き直しっていうのはしたくありません。だから言ってるよね、その封切り前に直せるなら直そうっていうのを必死に考えるっていう、もう封切ってしまってみんなが見た後によ、やっぱり直しますって漫画家でもおんねんけど、それはやめてくれと、もう歴史だよって、もう世に出た瞬間から歴史だから、たとえ残酷な救いのないエンディングでも、それをみんなが享受した瞬間から歴史じゃないかって言って、やり直すなよって言うのは失礼だなと僕は思いますけどね。結構吠えることができたんじゃないでしょうか。最後1本ぐらい残ってた、
はい、パラサイト行きましょうか。
あ、パラサイト、話題の韓国映画、はい、パラサイト半地下の家族か、はい、ぜひ聞きたいですね、
うん、これ初め東宝しかやってなかったんで、はい、東宝って僕ちょっと行きにくいというか、
はいはいはい、
感じがあって、
はい、
あれ見て
なかった。東宝差別してるんやな、東宝なんてって 誰が見るか。
それいやあの
アホの見る映画館やろ。ベッドホなんて。
いやあのそうじゃなくてあのいや割引が割となくて。
そうやな。
うん、であのイオンやと1000円で見れるんで僕は。だから
そんなもんそんなもん。
でイオンであのアカデミー賞取ったためにイオンでやってくれたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、じゃあ見に行こうと思って行ったんです
よ。はいはい、
で、これね、
混んでたやろ、じゃあ。
いや、全然、あの、結構もう、大きい、
うん、
一番でかい、
はいはいはい、
あの、劇場でやってたし、あの、そんな時間も。
アカデミー賞取った直後でしょ、うん、でも、うん、空いてた。
割と空いてたし、はい、かまあ、回数が多かったから。
ちょうどええぐらい。
うん。あの、で、これ、タイトル「パラサイト」っていうタイトル見てね、うん、小武蔵さんはどういう映画を連想します？
まあちょっとホラー系。
そうですよね、うん、バイオホラーみたいな、
うんうん、
ですよね、うん、なんかこう寄生する、体に寄生してなんか
ウィアって出てる。僕はそうは思う。パラサイトってパラサイト家族とか我々よくあるから、
うんうん、
僕はバイオ系ではないのは分かってたけど、
うん、あのじゃあサイコホラーみたいな。
そうそうそうそうそう。
で半地下の家族っていう副題、
はいはい、
これはどう思います？
これもなんとなく半地下っていうのはあのこういう中2階とかがあるような、はい、こうデザイナーハウスみたいな家の、
はいはい、
ちょっと下の方に居候してるっていうイメージ、う
ん、あー僕はねこれはもう、あ、もうこれはあのなんか閉じ込められてる家族が地下に閉じ込められてる。
半地下
や。半地下なんですけど、もう地下って言われただけで、
ああ
、そういうのかな。
君、イメージアニマルやね。いや、もうイメージ全然もうええとこやねん。
まあ、まあね。まあ、まあ、まあ、いいじゃないですか、イメージをね、
いい
膨らますの、膨らましてきに行くのはね。
あ、そうなんや。タイトルなんて当てに してないけども
。いや、だから。鼻からというか、それはちゃんと、あの、うん、メッセージを伝えるべきやと僕は思ってます。
あ、まあ、それはそう、いいタイトルってあるけど、でも、その、先にタイトルからイメージ膨らまして行きすぎると、うん、なんていうのか、良くないことの方が多いでしょ。
いや、この、なんていうんですかね、この作品にとってはね、
うん、
それは、わざとミスリードをさせるような、
あ、そうなの、
お話
の効果があった。
はい。
うん、なるほど。
うん。
で、どうだ
った？で、まあ、話としたら、
はい、
まあ、お金持ちの家があって、はい、そうやってはもう普通の家の、
はい、
下に住んでるような貧乏な、
はい、
あの 家族がおって、ね、でそれがあのそこのお金持ちの家に、
はいはいはい、
あの
取
り入ってあのこう職業を得て、でそこ あの運転、まあ、初めは家庭教師、
うん、
娘の家庭教師になって、でその子弟がおって、その弟がちょっとあの、うん、なんか暴れたりするんで、うん、でこう美術のセンスがあるから、美術の先生、僕いい先生知ってるんで、あの紹介しますわみたいに言って、あの
つまらんディティールはいいよ、
妹を、うん、まあ、入れて、
うん、
おいで、で、あとお父さん、
だから家族がどんどん入り込んでいくんやね、はいはい、
うん、で、あので、入り込んでもう職業を得て安泰になって、うん、
はい、
で、あのある日、
うん、
その子供のね、
うん、
あの誕生日やからちょっとキャンプに行くって、
はいはいはい、
でうち誰ももういてへんって分かって、そこであのその4人が、
うん、
あのあこんなうちに住めたらええなって言って、はいはいはい、そこで食ったり寝たり、
はいはい、
するんですよ、
はい、
でそこにあの自分らが蹴落として辞めさせた家政婦が来るんですよ、
はいはいはい、
そっから話がホラーになってる、
ああ、
サイコホラーに、
はいはい、復讐されるんや。
いや、復讐はされないです
。え？されへんの？
されない。意外な展開。まあ、これ言わないです。これ、アカデミー賞を取ったぐらいの作品
だから、君の話で初めてこう、あの、ワクワクした。
だから、初めて言わないです。
初めてワクワクした。そう、言わないほうがいいよ。
うん。
なるほどね。
そっから話が始まるんです。
あ、はいはい、ようやくね。
で、
う
ん、これはね、見る人によって、
はいはい、
実は、あの、これを何と見るかっていう、サイコホラーと見るか、
うん、
あの、何ですか、コメディとして見るか、
そのこだわるね、そういうジャンル的な
ジャンル的とか、
どうだって言うんだよ、
ほんで、
もう下手したら災害映画みたいにも
あとも取れ
るとも取れる展開になるん
です。ディザスターものとも取れるわけだ、
うんうん、なんで
いいじゃない。
これはそこら辺がアカデミー賞取ったっていうのはそこら辺。
え、例のゴンボスさん大好きな新幹線とか、はい、あの辺の人、
いやまた違うと思います。
監督違う、
うん、
でもなんか大絶賛しとったもんな、はい、韓国映画で、
はい、
うん、あだからそれが面白かった、
うん、面白かったですね、
うん、
うん、
何点、
うん、まあでもアカデミー賞取るほどではないかな。もちろん日本頑張ってほしいな。
君の中でいいから
な。60点ぐらい。
あ、低いよ。低いね。60点か。それアカデミー賞でハードル上がっての60点。
うん。
うんって。
アカデミー賞逆に取ったから。
取ったから。
取るほどのもんでもねえやろ
う、うん。そうやろ、まさに。
で、下がったんです
。それさ、あのさ、まあそれも正直な意見か。
はい、
うん、まあそうやな。だから
あとね、あの監督が多分一番言いたかった言葉が、うん、お父さんが言っちゃってるんですよ、
はいはいはい、
とあの途中でね、
うん、
あのそれは言いますね、
はいはい、
あの
言うても大丈夫だよな、
うん、あのお父さんが あのこうそうやってなんかちょっと大変、あのうまくいってるのに大変なことになると、で俺に、考えがあるって、
うん、
でそこでなんかちょっとこういろんなことが起こっちゃって、
うん、
あの話ができなくなるんですよ、
うん、
でその晩に寝てて息子がお父さんに、あのお父さんいい計画って何なんて言ったら、うん、計画っていうのは、
うん、
計画を立てないことや、
あ、はいはいはい、
計画を立てなければ、
うん、
その計画が失敗することもなるし、
うん、
あのいろんな状況に対応できるんや、
う
ん、
まあそうやな、
うん、って言うんですよ、
うん、
あ、これ監督が一番言いたかったことやな、でもこいつここで言いますかみたいに、
あ
でまたそれが今回のアカデミー賞を取ったっていうところにもつながったんじゃないかなと。
あ、まあまあまあまあ、ね、だから監督の思想信条やな。
そうですね、
うん、でもなかなかそういう構えをしない構えっていう、
そう
あのでもそれは優秀な、だから家族ならその家族が頭が良くて、しかもこう、とっさに連携を取れるメンバーでないとできないこと
だもんな。うん、でもそんなメンバーじゃないです。だったらそんな、あの、貧乏な暮らししてないです。初めの方はなんかあの、ピザの箱ある
じゃ
ない
ですか。だからもう俺らで下手に計画立てても余計失敗するから、もう何もずっと計画立てへんって親父やってね。
まあそう
それまあいいや、それなかなか。いいや。分かってるやん。自分たちのレベルが分かってるだけでも偉いやん。
で、まあ、そのあと、まあ、サイコホラーみたいな展開があり、
はい、
ほいであの最後はさらにお父さんと息子の友情、
うん、
友情じゃないね、親子愛がなんか、うん、あの語られるという、
うん、
もうむちゃくちゃなてんこ盛りみたいな話になってます、うん、だからそれをこの映画をどう見るかっていうのが見た人によって印象が変わるっていうのはそこら辺もあって、
うんうん
うん、僕はこのタイトルからしてなんかサイコホラーみたいな展開の話やと思ってたんですけど、
うん、
思ってたし、もう最後は絶対そうなるんやと思ったら、あ、ちょっと意外な終わり方したなと。
なんかさ、まあ、映画内容完全にちゃうやけど、うん、あの印象としてはあのあれがさ、あのカメラを止めるながさ、
はい、
ヒットした時のさ、
はい、
あれもさ、起爆力もさ、
はい、
意外性やったなってちょっと思うんやけど、はい、で、え、これゾンビ映画ちゃうのみたいな、
はい、
な、
はい、
で、だからそういう点ではちょっと似てる、そこの部分だけ、
うん、
その内容じゃなくて、
うん、
そういう、だからこれがこんだけ評価される、
うん、
いわゆるショック力っていうか、アカデミー賞びっくりさせたみたいな、
そうです
ね、な、奇襲効果やんな、
そうです
ね、うん、だからでもそれは戦略としては正しいよ。やっぱり弱いものがこうアカデミーでも何でも、
うん、
まあ、本丸をいきなり乗っ取る、それこそパラサイトやな、
うん、
本丸をいきなり乗っ取るにはびっくりさせるっていう、パーンってびっくりさせるっていう猫だまし的な方法しかないから、日本とか韓国とかそういう小さな国は大国と戦う時にはもうこれ正攻法だからね、
うん、
だからいいんじゃないの、いや本当韓国にとってはあの久方ぶりのいいニュースでしょ、
うん、
他にろくなことないやんっていう。
韓国の映画って結構あのそうやって新幹線もそうですし、うん、あのまあたまにですけどいい映画あります。
ああ、いやいや、でもそれってすごい大事なことやし、うん、昔の日本の黒沢映画とかだって戦後やっぱまだまだ敗戦の二路濃い時に、うん、いや日本人ってこんなもん作んのすごいやんけっていう、うん、その一石を投じる一石になった感じなんよね、うん、であれは日本人にも勇気を与えたし外国人にも日本に対するリスペクトを大いに与えたから、うん、映画の力ってやっぱバカにならないよ。だ韓国というダメダメになってる国がもしかしたらもう一回なんとかできるかもしれんって思わす力やし、外国もあんまり侮るわけにもいかんなと思うやん。一方日本でそういう作品が出ないままでいったら本当に、ああ日本なんてもうろくな映画もないもんなっていうようにね思われるし、我々だって思うよね。なんで日本人の作る映画って全部福井春敏みたいにおもろないのって、うん、何作ってもあんな感じだね今日本の映画って、はい、で あんなんほんま一言じゃないよなと思う、うんうん、ということでよかったですね。いろいろ今回の映画、まあ、チョイスもね、どれも良かったですし、はい、話題性というか話も深く惚れる内容で、まあ、たっぷり1時間以上ね、はい、もうなってるけど、あの意外に怒られてないよ。
怒られません
今回は
怒られない。
いやもう今回はまああ
れうまく逃げたのかな
考えて必死で見てましたからね
あまあ必死で、う
ん、特にこの
まあ、そうやな、なんか
スケアリーストーリーズはちょっと
スケアリーストーリーズな怖い話やつ、
うん、あれはもうだからベトナム戦争とかっていうのを目をさらにしてこれベトナム戦争批判やなとかっていう必死で見てましたからね、
はいはいはいはい、ちょっと入れとんなみたいな
っていうとこを押さえとかへんかったらこの絵が突っ込まれるなと思ってましたからね。
いやそこまで言う知らんけど、うん、まあでも全部ガンダム、ジーノ・レコンギスタと、パラサイト、半地下の家族と、劇場版、白バックと、スキア・ストーリーズって、この4本は、もう、4本のチョイスが良かったよね。深みのある作品ばかりじゃない。
はい、
うん、というわけで、まあ、今後も映画、あの、一生懸命、そうですね、数も大事ですけど、やっぱそうそうそう。あの、そうやねん。必死に見てもらわんといかんから数を減らしてでも必死に見てもらわんと、
はい、
あこれこれこういう話こういう話ここであの実はお父さんが悪魔でしたびっくりしました、うん、以上っていうのは一番あかんよっていうやつやからそれは、まあ、必死にもういっぱい数をこなしてる中でただ見ただけなんやなってなっちゃうけどね。あの今回のような見方素晴らしいんじゃないでしょうか。というわけで、これで4月頭分かな、うん、ということだと思いますが、はい、また来週お会いしましょう。レコンディスター。終わりました。